イゲー男子更衣室。
教室です。生徒1の野崎国です。
生徒2の佐々木です。よろしくお願いします。
この番組は女の子に受けるボードゲームってなんだろうなっていうのを考えていくポッドキャストです。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
今日は何日ですか？
あ、今日ね、今日は1月12日、月曜祝日、成人の日です。
成人の日です。
うん。
なんか、タイミングおかしくなっちゃったけど、これが、僕らの新年初の
収録。新年初収録ですね。
かつ、モテゲ男子更衣室が誕生した日ですね。
はい。
成人式に、あれだよね、僕ら集まって、モテゲ男子更衣室っていう神タイトルを考え、収録に臨んだけど。
そうらしいね、確かにね。
その収録がボツになったって日だよね。
あ、そっか、
うん、第0回の0回
そっかそっか。だから1月、そうだよね、1年前の成人式の日に初めて撮ってみようってなって撮ったんだよね、
うん、
でボツになったんだよね。
そうそうそうそう、
第0回、
うん、
第0回の1回目でね、第0回の2回目を公開してるんだよね、
うん。なんか僕が田中誠さんをディスりすぎちゃった。
そうだっけ、うん、全く覚えてないけど。
で、
はい、
まあ2週間ほど年は来たったんですけど、
うん、
どうですか、なんかありました？
え、
新年的な、
新年的な、武田新年的な、うーん、で実家の部屋を片付けておりました、
うん、
以上
僕言うよ、
うん、
新年ね、実は結構もういろいろあって、
ほう、
割と激動の1月でさ、
はあは
あ、まずね、
うん、
クリス・コスタが来日して、
うん、
その後秋葉にサバゲーフィールドができて、
え、クリス・コスタって、あ、なんかあのガンすごい人か、
マグプル社の元インストラクターで、今はその自分の会社を立ち上げてインストラクトのとか、あとカスタムパーツを作ったりしてる会社
の
人が初来日。
サバゲ界の神ってことか、まあ、
まあ、サバゲ界っていうか、まあ、ミリタリーオタク界の中では
の、
あのね、
カスター
神ってことじゃないんだけど、ニコニコ動画とか YouTube が出たせいで、うん、その界隈でちょっと話題になっちゃって、
うん、
割とみこしに担がれてる人かな。
あ、
真のミリオタからすれば、あんなポッドでのとか、あんなクリスじゃないコスタ打ちなんて、
うん、
あれなんかその室内でやったら手打たれるしとか言う人もいるんだけど、まあでも、まあ、ミリタリーオタク界隈が知らない人はいない人だね。
あのガチムチのビリーの兄貴みたいなもんか。
そうそうそうそう。と、あと、今月末に、ブラックホールがついに、ね、
ブラックホール、
うん、あの、浜松町の、
ブラックホール
都産坊、都立産坊貿易センターだっけ、産業貿易センターだっけ、あそこで、
うん、
ミリタリーグッズの即売会がある。
浜松町で
年に2回の、でかいイベント。
あ、
っていうね、激動の1月なんですよ。
お、サバゲーファンにとっては
クリス・コスターとかね、これが初来日が実は一番熱くて、
うん、
来日するってなった時に、
うん、
渋谷のロフトで来日パーティーがあったんだけど、
うん、
平日だったから行けなかったんですよ。行きたかった。あとそのクリス・コスターを招いたサバゲーイベントもあるんだけど、
うん、
クリス・コスターと一緒にサバゲーできるって神すげえってなるん
だ。え、じゃあコスタ打ち見れる、
生コスタ打ち見れるんだよ。
はい、
だけど参加費は2万5000円でね、ちょっとね、
キャッシュフローとか出てこない、キャッシュフローゲームとか出てこない、ね、大丈夫、
矢上行きたい、行きたいんだけど、まだ確か店員愛した気がするからちょっと考えてるんだけど、
2万5000円払うかを考えてるの。
考えてる。
モンハンマチコンで痛い目見たのに。
いや、もうだってそんな来るだから
死ぬ、まあでもね、今回はね、
うん、
クリス・コンヌタとかが来ないけど。
いや、あれはクリス・コスターだから大丈夫。
本物。
あとまあでかいのはその秋葉にサバゲーフィールドができたことですよ。
え、できた、
うん、遊び場っていうね。
あ、あるあるある。
そう、サバゲーフィールドをいろんなところにちょこちょこ作る団体がいるんだけど、例えばビルを曲がりして期間限定でサバゲーフィールドみたいな。
なんか横浜に作ったよね。
そうね、赤レンガの赤レンガ倉庫の方にも作ったし、うん、あと神田にも作った。
うんうんうん。
でついに、
うん、
サバゲーマンの聖地といえる秋葉原にできたんですよ。神田明神の方にあるらしい。
激アツじゃん。
激アツだよ。仕事終わりに行くよ俺。
うん、
うん、
一番人来るんじゃない。
来るかもね。でまあでもインドアのフィールドっぽいんで、
うん、
そんな人入れないから。
いや、なんか
取り合いになる
か。そうか、平日とかで起きそうだね。
うん、
はいはい。
あと漫画で言えば、漫画も結構動きがあって、
うん、
漫画で言えばまずニート社のジトメさんの小さな錬金術師店っていうね、結構人気だった漫画が完結して、
うん、
あとライアーゲームっていうね。
ライアーゲーム知ってるよ、うん、
映画でも話題になったあの漫画が完結したね。9年間これ続いて、
あれ結構長かったよね。
長かったね。
俺が学生の時と、
うん
うん、見てた気がする。
あとはまあ声の形が完結してその最終巻だからね。
短いね。まあ、元々短編だから
って。うん、そうそうそう、10巻くらい、10巻もいってないくらいで終わったのかな。7巻か8巻くらい。
あ、でもそんないったんだ。
うん、いやでもあれは素晴らしかった。あの作詞天才だし、
うん、
それを支えた編集さんも天才だね。あそこでうまく切るっていうところがね素晴らしい。
編集グッジョブ、
グッジョブで、うん、劇場版のアニメ、アニメの劇場版もやるしね。
今この時代に終わらせるって、
そう、
終わらせるってクリエイティブだよね、うん、すごく
あれ伝説に残ったと思う。いい、言っていい、
うん、
一番いい時期に終わったとも言えるしね。そのこの漫画がすごいに選ばれて受賞して終わります。
そして伝説、
そして伝説だったね。
そうだね、うん、あの幕引きのクリエイティブってもっともっと評価されるべきだよね、
うん、あれは本当に一番いい形で終わった。あとそのライアーゲームも終わったんだけど、実はライアーゲームの漫画の作者って今別の漫画も書いてて、
うん、
その隣のヤングジャンプって毎週紹介したじゃん、
うん、
ネット上で漫画読めるやつ、
はい、
アンパンマンとか、あと二つ星力学研究所とかミニ四駆の漫画書いてるのが載ってるところがあるんだけど、そこで実はそのライアーゲームの作者漫画書いてて、ね、ウィーナーズクラブでようこそだったか、ウィーナーズクラブって漫画だったか忘れたけど、でもそんな感じの名前の漫画なんですよ、
うん、
これは何かっていうと競馬漫画ね。
競馬、
うん、競馬漫画を載せてんだけど、
はい、
僕競馬には実は全然興味なくて、たまたま目にしたから読み始めたんだけど、
うん、
ハマりましたね。
うーん、
この漫画面白いですよ。多分話題になると思う。
何が？
あのね、話の筋を説明すると、漫画家を目指していた主人公が、パッとしない主人公が、
うん、
占い師の言うがままに、
うん、
競馬場に行って、
うん、
行ったらたまたまそこで、出会ったその競馬サークルの若者たちのグループがいて、
うん、
でそいつらとやったら、うん、なんとその漫画家の主人、漫画家を目指した主人公、もともと絵を描いてた経験もあって、
うん、
パドックって言って馬を直接見て、
うん、
その馬が速いかどうかっていう当てる才能があるってことが実は発覚するんですよ、その天才だって。
この馬来てるみたいなのを 見ると分かるってこと。
そうそうそう、
はあ、
競馬場で馬見て、あの馬そういえば前見ましたよっつって、えって、
うん、
あの馬ってそれあれでも番号ってねって、レースごとに変わるから、ね、同じ番号だから同じ馬ってわけじゃないんだよ。いやそれは分かりますけど、だからあの馬ですよ、うん、えって、実は前その漫画の資料のために馬のスケッチに来たことがあるんですけど、
うん、
あの馬前走ってるの見たことあるんですよ。いやちょっと体大きくなってますねあれみたいなこと言い出して親って親こいつおかしいぞってなって実はそいつ馬を見分ける才能があって、
はい、
天才ってことを発覚したんですよ。そいつがでかくなったって馬を、
うん、
その選んで、
うん、
チケット買ったら当たったみたいな、
うんうんうんうん、
でその競馬サークルとしてはそいつがいると、
うん、
もうすげえ勝っていけるからそいつを抱えておきたいんだけどだけどそいつがその才能に気づいてしまうと、
うん、
そんなクラブにいないで一人で金儲けするわってなるから、
うん、
そいつに才能を気づかせないようにうまく利用して金稼ごうってするクラブ
そうそう、もやしもん的なやつ。
もやしもんは
同じ話じゃなかったっけ。
いや分かんないけど、もやしもんは確か主人公もなんか特別な、
主人公が金が見えると、
うん、
でその部活だから学校のその学科のなんか先輩とかが悪知恵を働かせて、
うん、
なんか本当は作っちゃいけない酒とかを、
うん、
あのうまく菌配合して作ろうとするけど、
うん、
結果バレていつも伝わるみたいな。だからそんな感じなんだっけ。
まあまあもやしもちょっと分かんないんだけど、
うん、
でもそのウィーナーズクラブはねすげえ面白い。あのちょうど最近有馬記念っていうのもあってさ、
ああなんか騒いでた。
秋葉原だとウルトラマンが馬にまたがった像ができたりとか。
そうなの、
うん、とかあと実際に馬の像が置いてあってそれにまたがれるイベントがあったとか。
へ
え。あってまああとはその競馬ってさ、
うん、
なんだろうそのレースがさ、
うん、
記念なんとか記念レースとか定期的にやるからさ、
うん、
割と常に話題に上がるんだよ。
そうだね。
そういう意味ではいつでもその注目されるチャンスもあるし、
うん、
あと競馬って掛け事的にはかなり美味しい掛け事らしくて、
うん、
倍率がいいんですよ、
うん、
その儲けが、
うん、
例えばその宝くじとかってさ、
うん、
お客さんがチケット買って、
うん、
でそのお客さんからもらったお金で賞金出すんだけど、
うん、
それが大体その収益の 50% から出してるの、
うん、
だけど競馬は 80% 出してるから、
うん、
単純にその当たった時の配当の割がいいんだよ、
うん、
そういう意味で結構競馬ってそのなんだろう情報も面白いし、
うん、
かけようとしても美味しいしなかなかいいギャンブルなんじゃないかみたいな、そういうところも結構教えてくれていい漫画だなと思いました。
なるほど。
なかなかハマりますよね。
はい。
まあだいたいそんなところで新年あった動きというか
俺片付けしたしか言ってない。
そうね。
でもそうなんだよな、うん、片付けしかしてないんだよな、
まあ、言ったら俺もしたことというかそのくらいなんだよ。
そうだね、片付けだね。
俺はあの服を超大量に捨てた。
部屋に入りきらなかった雑誌とかチラシ、
うんうん、
もうねチラシとかもう枚数とか分かんないから多分200キロぐらいあるんだよ、
うん、
チラシが、
うんうん、俺も多分それ以上
その200キロぐらいのチラシが廊下に出てて、
うん、
でなんか邪魔だから入れなきゃいけないっていうことになって、うん、それを必死に部屋の中に入れた、
うん、
かな
俺はね、あの服を超大量にしてて、服意外と高校の時に買った服とか残ってる、
うん、
割と着ないのよ、うん、例えば高校の時腰パン流行ってたじゃん、
うん、
腰パンするためのジーパンとかあったじゃん。
そんな変わったことない
あるんだよ、うん、俺一時期スケボーファッション的なことをしてたから、うん、あれってすげえダボダボで、
うん、
そうなんだろう腰パンしやすい形だったの。
腰で止まる感じ。
そう
分かんないけど、
うん、
何が違うか。ただブカブカなってことじゃない。
そうそうブカブカなんだけど、あとちょっと丈が短いみたいなね。
ああそういうことか。
そんなのが実はいっぱいあって、
うん、
あとなんかそのちょっと前に流行ったフリースとか、
うん、
フリースとか無駄に、あとパーカーとか、
うん、
いかにも部屋着用パーカーみたいな、
うん、
まとめたらねなんかポリ袋3つ分とかあって、
うん、
そんなの捨てたりしました、
うん、
こんくらい。
なるほどね。
あと、ね、最近スクストを始めた。
スクストで検索しちゃった。クールガールストライカーズで検索しちゃった。
検索しちゃった。それ僕彼女ができたって言ったじゃないですか。
はいはい。それもしかしてスクスト？
いやその子がスクストにハマってて、
ああそういうことね。
あじゃあ俺もやんなきゃなって思ってスクスト始めたんだけど、クソつまんない。クソつまんないんだけど、
うん、
ずっとやってた。
つまんないけどやっちゃう。
そう。スクストってかスマホゲーすげえなと思ったのはクソつまんないんだけどさ、あのさ何だろうスタミナシステムあるじゃん、
うん、
あれをさなんかスタミナをちょうど回復したタイミングでやらないとなんかもったいない
気持ちになる。それサンクコストってやつね。
そう、
はい、
それでやっちゃう。
あのここまでいったからもう引き返せんってやつね。
そうそうそう。
あのボトゲとかやってても最初 A 戦略を取ってて、あこれ A 戦略ダメじゃねって思ったけど今から B 戦略もう無理だろみたいになって、
そんな高等な駆け引きみたいなのはね問われてなくてね、ただやらされるみたいな、ただやらされるように誘導されてる感がすごい。
まあ、
うん、
そういうことでしょ。だってソシャゲの、
うん、
あの勉強会とかそういうのやると、
うん、
そういうのばっかりだもん。
そうね、ほんとあんなのやってても俺の人生の足しに何もならんと思ってるけど、やらされる。
いかに人間を動物的にこう、
そうそう
そう、やるかでね。
本当何の身にもならないから皆さん絶対スクストやらない方がいいですよ。
やめてよ、そういう叩くまた炎上するから。
何にもない、何にも楽しいことないけど、でもまあ宣伝すごいよね。 まとめサイトとか見ると必ずあるの、すくすと、うん、CM もやってるし、うん、あんなクソつまんないのに時間かけんなよみんな、
可愛い女の子に、うん、もうめでれればいいじゃない、うん、
あれなんか可愛い女の子いるんだけどなんかどうもねやっぱピンとこないんだよね、
うん、
まずモーションがクソ
まあいいんじゃない、
ループモーションの端でなぜかカクつくっていう基本中の基本ができてない、なぜかスクエアが作ってるのに、
いやあれ多分は分かんないけど、うん、別にスクエアが作ってないだろ
う、うん、でも本当にあのモーションはひどい、うん、言っときます、はい、
やめてそういうの、俺さそういうの知り合いとかでさ、うん、僕スクエアのモーション作ってるんですよとか言う人と出会うこととか結構ありがちだから
言っといて、お前のモーションクソだな
ってやめてやめて、そういう人と会いがちだから
はい、じゃあそのとこですか、
うん、
新年の、
はい、
じゃあ抱負だけ言っとこう、
はい、
抱負、今年の抱負、
就職決め
次回明日にでも決まってほしい、
いや分かんない、ギリギリまで、
うん、
無理っちゃう中盤、まあ、それはすぐ、うん、短期目標、
うん、
結構年末年始、そう年末年始に、
うん、
下就活するぜと思って、
うん、
マイナビとか、なんかちょっとサイト開いたら年末年始なんでメンテナンスしてますって開けませんって言われて、
うん、
泣いた
そう
だから部屋の片付けしようっつって、
うん、
部屋片付けってさ、
まあ俺はじゃあ新年の抱負は、まあとりあえずクローズ完成かな、
ああなるほどね、うん、
割と多分今一番早く動けてる気もするので、
うん、目標いっぱいよ、
いっぱいよ、他にはじゃあお前
だって俺名刺ゲーム、
ああそうね、
やる、
うん、
あとモテゲー名刺を作る、
うんうん、まあ、作るの俺だけどな作ってもらう、
作ってもらうあとあそうさっき言ったんだけど、あの
お
ああ大丈夫か、
うん、
あとあれ同人誌作る、モテゲーマニュアル、
はいはいはい、
バージョン 1.0
あれね、
もう書籍化、
今や同人誌っていうとなんか漫画のキャラ同士がイチャイチャしてる、ま、薄い本っていう印象があるけど、そうじゃなくて、
そうじゃなくて要するに今までこんだけダラダラダラダラ喋ってきた、
うん、
モテゲー定義とかあるわけじゃないですか、
うんうん、
まあ1年やったらなんとなくちょっとさ当初よりはさ、なんか条件とか見えてきたじゃん、
うん、
まあ、インスピゲーはここが大事とかさ、
うんうん、
これは受けるとか、
うん、
あの辺をちょっとどんどんちょっとまとめようと、
うん、
あそれ、
じゃあ俺あとは打倒ホラボドだねホラボドに勝つ、ホラボドより先に名前が出てくるポッドキャストにする、
無理だね、
無理って言うなよ、
だって
お前の就職よりは割と可能性あるよ、
だってさ、うん、無理でしょ、
無理じゃない、
じゃあ考えてゲームで考えると、
うん、
あのホラボードは結構ファミ通的な路線なわけですよ、
まあ、ホラボードチヤホヤするのやめよ、もうみんなホラボードチヤホヤするのやめよ、
ホラボードに本当に勝ちたいんだったら、
うん、
本当にファミ通的な動きをしなきゃいけないよ、
うん、
つまり自分たちがやりたい放題やるっていうのはもうダメで、
うん、
今週は名古屋でボドゲフリもやりますとか、
うん、
新作でなんとかホビージャパンが出ますとか、そういうボドゲ界の最新ニュースみたいなのをちゃんとチェックして全部入れて、
うん、
的確に一言コメントを添えつつやるみたいな、
うん、
情報番組みたいな感じになるよ、
なるほど、めんどくさい
だろうん、ダメダメダメ、
そんなことやってんの、ホラボドなんて、
やってる、
嘘、
多分やろうとしてんじゃない、
声優呼ぶくらいでしょ、
でその声優呼んで花を添えつつも、
うん、
それ紹介する、だから紹介番組って言ってるし、
うん、
あのホラボド その原点というか、そのまあ聞く限りでは、
うん、
あの田中間さんがやってる10 days ラジオとか、
うん、
あとあのボードゲーム研究室、
うん、
冒険がすごいなんか自分の土台にあるみたいな話をしてるから、
うん、
ラジオ内でね、ってことはそれに影響を受けてるわけか、その路線じゃん、
うん、
だからファミ通路線なりがち、
あ、分かった。じゃあ分かった分かった。やろう。モテゲ男子個室もそういうことやろう。ただやるのは野沢邦君担当ってことで。
やだ
よ。お前でもそういうことをやりたいって言ってたじゃん、そういえば。そういうことやるためのラジオじゃなかったの、お前。
いや、プロボードがやってるからいいじゃん。やんない。
じゃあなんか。
俺らのさ、根底にあるのってさ、うん、まあ、ボドゲで言ったら俺はもう、ぼっぱいを聞いて、
うん、
まあ、ここまで来てるわけなので、うん、俺と根底にはぼっぱいがあるわけですよ。
うん、
他に言ったさ、よく名前出してるのさ、モテラジとかアマプロとかさ、トウモロコシとかじゃん、
うんうん、
その辺が土台にあってさ、その上に俺らが立ってると考えた時にファミ通になるか、
うん、
ならねえだろ。
ならない。
絶対ならねえだろ、う
ん、ファミ通にはならないけど、何かしら別の方向のかなりフックの高い、
ね、そうそうそうそう、だからさ、まあ、ゲームメーカーで言ったら任天堂にはなれないわけですよ。なんだろう、なんかあいつら尖ってるよなみたいな。
うん、どこだろうね。
なんだろう。
じゃあ野沢邦君に有名に取り出してなってもらえばいいんだって。そういえば吉田会長もムーで確か記事を、
うん、これ
も持つようになったらしいし、
うん、
アマプロ情報だけど、
うん。
お前もなんかそういうことやって、そういうこと担当してよ。
目立つ担当。
目立つ担当。
うん、目立ちたい。
うん、なんか待って、ちょうど2部職だし、
うん、
動けるでしょ。
動ける、
うん、
はい、で動けるので、
うん、
じゃ話をつなげると、
うん、
動けるので結構いろいろ便利に使ってください的な動きをして、
うん、
あのドロセルマイヤーズのワークショップのお手伝いしたりとか、
はいはいはい、
してます。
はい、じゃあ早速その話を
していいですか。
うん、
あのドロマイワークショップをやりました。
はい、
今日は12日なんで昨日と一昨日やりました。
はい、
新宿の紀ノ国屋で。
うーん、でも前行ってたね。
うん、どんなイベントかと言いますと、ドロッセルマイヤーズワークショップアット紀ノ国屋、4時間で、
うん、
みんなで、
うん、
ボドゲ1個完成させるっていうイベント。
はいはいはいはい、みんなでボドゲじゃん。
そう、
そのみんなっていうのは何人くらいなの。
20人ぐらい。
ほう、多いね。
うん、よくあるボードゲーム作るイベントとかって、まあ、3人とか4人でチーム、うん、それが何チームかそれぞれ作ろうみたいなもうやりがちなんだが、
うん、
このイベントでは20人くらいで全員で1個作る。
うん、
どうやってやっていくかっていうと、まあ、特徴的なのとしては多数決で決めていく。
ほう、やばいパターン。
そうそうそうそうそう、
うん、
その物を作る上での、まあ、鉄則として、
うん、
多数決はやばいってあるじゃん。
うん、
ろくなことにならん。良、
うん、
くも悪くも責任取るさ、まあ、その偉い人、生みの親的な人が、
うんうん、
ほらこうするみんな、じゃあその通りやろうみたいな風にしないとまとまんないじゃん、
うん、
それを多数決でやるっていうチャレンジ。
はいはい、
であと4時間で全てを終わらす。
4時間？
そう、
短
っ。4時間だよ。
もう
4時間前にテーマ発表されるわけ、
うん、
それで4時間後にはゲーム完成する。どんなにクソゲーになろうとも必ず1本ゲームを完成させます。
うん、前やったさ、そのボドゲジャム東京、
うん、
あれは何時間だったっけ。でも朝から晩までやってや
る。僕らが主催しましたボードゲームジャム東京は10時くらいから始めて6時とか7時くらいまでやったんで、
うん、
まあざっと
8時間くらい、
うん、8時間、まあそんぐらいかな、まあ、6から8ぐらい、
うん、
です。それの半分ぐらいと考えてもらうと、
うん、
正気の沙汰じゃねえ
じゃ沙汰じゃない。でも実はこれ最初のイベントじゃないんだよ。過去でも何度かやってるん
だ。20回ぐらいやってるみたい
な。あ、そんなやってんだ、
うん、
でそっから実際作ったゲームもあるもんね。
そっから商品化までいったやつもある、
うん、例えば恐竜の歯磨きとか。
そうそうそう、それしかも第1回らしい、
うん、
第1回がテーマ歯磨きだったらしくて、
うん、
そっから 商品化して販売までして、今海外版も出て、なんか発展していってという感じです、
はい、
あくまで面白いイベントとして誰でも予備知識スキルなく参加できるようなイベントです、
はい、
っていうねイベントのスタッフをしてきました、初期をしてきました、
はい、
もうちょっとこの説明していい、
うん、いやどんどんどうしたら話してくれ、
渡辺さん、ドロッセルマイヤーズの店長渡辺さん、
うん、マダム
さん、違う、大佐、
大佐の方、
ボッパイの大佐です、そうなんですよ、だから僕憧れのボッパイの大佐と一緒に仕事してるんですよ、
うん、
ちょっとだけ、
うん、
でまあ、あの人は元スクエニのプロデューサーなので、
うん、
そのスキルを生かして司会進行をして、
うん、
でも基本的にアイディアとかはもう本当に参加者の人が出す、でテーマが、まあ、もう言って大丈夫だと思うんだけど、おとといです10日やったのがテーマがタコ揚げ、
ほう、正月らしく、
そうで昨日やった11日がごま回し、
ほうほうほう、
正月らしく、
うん、
でやります、
はい、
で最初にタコ揚げとか言われたら、まずゲーム性を発見しましょうと、
うん、
ここね結構感動するポイント、ゲームは作るものじゃなく見出すものだと、
うんうん、
はい、あの僕の師匠が、僕の心の師匠がたくさんいるんですけど、ゲーム業界には、
うんうん、
その僕の心の師匠たちはだいたい異口同音に同じことを言います、
うん、ゲームは見出すものだと、
そう、そのねゲームを幅広く捉えてるすごい人ほどゲームは見出すものだって、
うん、
だからゲームは作るもんじゃないと、
うん、
見出すものだと、
はい、
だからタコ揚げからどんなゲームを見出すかって、
うん、
っていうので、まあ、なんかブレストをして、
うん、
例えばなんかどんだけ高く上げられるかとか、
うん、
とかなんか走る距離が大事だとか、
はあ、
風向きを読むことが大事だとか、
うん、
あとその位置取り、
うん、
そのタコ同士がぶつかったらやばいからどこに上げるかっていう位置、
うん、
どこから上げるかっていう自分の位置とか、
うん、
タコの位置とか、あとなんかぶつけて喧嘩だこ落としたら
ある
か
なとか、実際にあるゲーム性
とか、そうそうそうそう、そういうのを、ね、あの洗い出してって、で多数決を取るわけ、
はいはい、
どれが一番ピンとくるかみたいな、
はいはい、
そうするとなんか高さがみんなピンとくるらしいみたいな、なんか分かるわけ、
うん、
じゃあなんか高さをやるゲームをしようみたいな、
うんうん、
ってなってそこにちょっとジレンマを考えてみよう、
うん、駆け引きから発生する
そうそう、高ければいいよってなったらみんなさ高くなるようにさ、
うん、
たらやるわけじゃん、
うん、
だからその高くしたいけど、
うん、
なんかそこに障害とかがってなって、
うん、
じゃあまた案を出してもらって、
うん、
挙手制でやるので挙手して、
うん、
はいっつって、
うん、
高くやるけどなんか糸が残りの糸がなくなっちゃうとか、
うん、
高く一気に上げすぎるとなんか風に煽られちゃうとか、
うん、
なんかまあそういう話をどんどんしてってどんどん多数決で決めていくと、
うん、
でそのプロトタイプを作る、うん、まあそのテーマが決まったらコンセプト、
うん、
決まったらもうすげえもういかに素直に早くプロトタイプを作る、
そうだね、4時間しかないし、
そうもう本当に5分とか10分でプロトタイプを作る、
うん、
であとはテストプレイをしまくって遊んでみてダメ出しして遊んでみてその問題点感想問題点を言って、うん、を繰り返していってブラッシュアップして、
うん、
で4時間後に完成、
うん、確かに俺もおにゃほ人狼を作った時はおにゃほからゲーム性を見出すって言われましたからね、
うんうん、おにゃほにどんなゲーム性があ
れ辛かった、
だから現実世界は、うん、複雑なんですよ、
うんうん、
も
う
パラメータクソあるわけよ、
うんうんうん、
俺の体調とか、
うん、
この風の温度湿度、
うん、
全てがパラメータなわけじゃないですか、
ね、
現実はもう複雑すぎると、う
ん、ジレンマはあるけど駆け引きの工程は無限にあって、しかもその駆け引きの
ジレンマと駆け引きがありすぎて、
ね、コストもおのおのバラバラだしね、
そう、そのバランスが取れてないから、
うんうん、
別に楽しませようとは思って、現実は別に楽しませ、現実は俺を楽しませようとはしてないんですよ、
うん、
現実自体は、
うん、
だから俺が現実に楽しみを見出さないといけないんですよ、
うん、
こことここ重要じゃねって、うん、現実の中でこの1000億個あるパラメーターのうち、
うん、
要するにこの3つだなみたいなのを、あ、現実って要するにこの3つだなみたいなのを俺が見出して、
うんうん、まあ、得てして
やらなきゃいけない。
現実で面白いって思うことは大抵駆け引きのバランスが取れてるってことが多いからね。
そう、
うん、
そうなんだ。面白くなる前提に駆け引きのバランスが取れてたら、
うん、
面白いんだよ、
うん、
だから娯楽のゲームはそういう風にできてるはずなの、はい、最終的に面白くなるように抽出して調整してるはず、
うん、
だから今回のそのタコ揚げもめちゃくちゃあるパラメーターの中から、
うん、
もう本当にいくつか、もう1個、
うん、
まあ、だけも抽出してそこに特化してよりタコっぽいかより面白いか、
うんうんうん、
でね、今いくつかね、あのやっぱ感動するのがあって、
うん、
そのゲームを発見するとか、ね、
うんうん、
まあ、やっぱりそうだなみたいなとか、あとね、できる限り素直に、
うん、
よくさシンプルにしろとか言うじゃん、ゲームはシンプルに考えると、
うん、
シンプルな方が美しいみたいな、
うん、
それをね素直にやろうって、
うん、
ですごく感動した例えが、じゃあ今からそのタコのゲームします、
はい、
想像してください、これ、まあ、デジタルゲームだとしてコントローラーがあって、
うん、
ボタンが1個しかついてない、
うん、
これ1個しかついてないタコ揚げゲームやるとしたら、
うん、
このボタンを押すと何起きますって、
うんうん、
っていうのを考えよう、
はい、
つまりタコ揚げのたくさんある要素の中から1個だけ抽出してそこをコントロールするゲームにしようってことだ、
うんうんうん、
それはシンプルにしようっていう、
はい、
ことを確かに分かりやすい言い方だなと思って、うん、感動しました、
はい、
まあ、そんな感じ、ワークショップはそんな感じ、
はい、
それで、まあ、俺が何をしてたかというと、俺は初期なので、
うん、
その司会と挙手してる人が、まあ、こんなゲームはいいんじゃないですかとか、ここが面白いと思いますみたいなのを俺がひたすらリアルタイムで PC でメモるって、
はい、
でそのメモがプロジェクターに投影されてて、
うんうん、
みんなが確認できるように、
なるほどね、
後で多数決する時とかに見直すんで、
うんうん、
リアルタイム版書、
はい、
でもみんなさ考えながら喋ってるからさ、あのなんつうの、支離滅裂な、
うん、
支離滅裂とまでは言わないけど、考えながら喋ってるから、まあさ要領得ない感じとかももちろんあるわけよ、
うん、
それをでも全部書けないから、
うん、
なんかある程度要約して書かなきゃいけないから、
うん、
っていう役割をやりました、
うん、はい、で結局そのタコ揚げゲームとコマ回しゲーム完成した、
完成した一応、
おお、うん、ブラッシュアップしたらいい感じになりそうだった、
なりそうなりそう、
じゃあしかも多分タコ揚げとコマ回しってところからさ、
うん、
これヤポンブランドに持ってけるな感はない、
ある
これ来んじゃない、実はどっちか、
しかも著作権フリーなんで、
うん、
このイベント、
なるほどね、
あだ俺ら東京ゲームボードゲームジャム東京もそれを参考にした、
なるほどね、
うん、なのでもう俺なんか初期してたから全部聞いたわけよ、まあ、プレイしてないんだけど、はいはいはい、聞いたからじゃあ俺改良して出そうってやって、
うん、
出してヤゴムランドに持っていくことはできるね、確かに、
なるほどね、このこれを聞いてるリスナーさんもね、
あそうそうそう、これを聞いてるリスナーさんもあなるほどっつって、なんか多分ブログとかにその参加レポート上げてくれる人とか、まあ、いるかもしれないから、うん、それとかを読んで来たっつって、じゃあ俺それを元にしてブラッシュアップして、うん、
なるほどね、まあもしかしたらそのなんだっけ、大佐がこのゲームをブラッシュアップして出すとかありえるし、
ね、まああり得る、まあそれでやったのが恐竜の針、
うん、
なので全然ありえます、
はい、
っていう感じかな、
はい、
これ面白いね、
いや面白い、
ね、できるもんだね、うん、あのねこれね、
うん、
渡辺さんがすげえ、
あまあそうだろうね
だって、
うん、じゃない
か、参加者の皆さんが気づいてるのかどうなのかは知らないけど、
うん、
これ渡辺さんがすげえ、
うん、まあそうだよ、
あのねマジでね、
うん、
リアルタイムゲームでしょ、自分にはどうしようもないところあるから、
うん、
どんな意見出るかとか全然わかんないじゃん、
そうだね、
だから何のゲームになるかもわからないから、
うん、
的確に進行しなきゃいけない、
うんうん、
で、まあ、自由に発言してほしいじゃん、
うん、
でも時間はあるじゃん、
うん、
そうだから役割分担をしてて、うん、参加者はとにかく面白いゲームになることだけを考えてください、
うん、
で渡辺さんはそのとにかく4時間で収まって1個のゲームに完成するところを責任を負うと、
うんうん、
っていう役割分担をしてる、
はい、
だから本当に4時間しかないから、
うん、
10分議論が長引いたらもう取り返しつかないとかあるからさ、
うんうん、
このリアルタイム感、
うん、
このタイミングで多数決取るかもう一個意見聞いてから多数決取るかとかのこのさじ加減がどえらいリアルタイムゲームですね、
はい、ちなみにこのイベントって事前に予約とか必要なの？
うん、あでも空いてれば当日参加も、
うん、
当日参加というか、まあでも事前に連絡してねって感じ、
うん、なるほどね。
でもなんかあの直前でキャンセルとか出たら、
うん、
その分その前日とか当日とかにツイッターとかで、
うん、
まあ空いてますかって参加者に言ってたらギリギリ入れる可能性があるぐらい、うん、
これってアクセスはどこから取るの？ツイッター？
ツイッターかメール。
ツイッターはその大佐のツイッターアカウント、
ドロッセルマイヤーズのアカウントに連絡しても大丈夫だったし、
うん、
あとはその紀ノ国屋のなんていうのか、ドロッセルマイヤーズのメールで予約メール、
はいはい、まあインターネットでドロッセルマイヤーズで調べればたどり着ける感じ
か、うん、ドロッセルマイヤーズワークショップってやれば、
うんうん、
あとね紀ノ国屋のあのカウンターでも予約できた。
へえ。今後もなんかまたそういう紀ノ国屋みたいなさ公共のところでやる機会があるのかな、
うん、ね、なんか紀ノ国屋さん的にはもっとやってほしいみたいな感じっぽい。なんか紀ノ国屋さん的にも結構いいイベントらしい、うん、なんかお客さんいっぱい来てくれるし、
うん、紀ノ国屋ってボードゲームとかどういったの？
いや置いてない。いやでもなんかそのイベントの時はドロッセルマイヤーズ商品ちょっと置いて
た。ああはいはい、なるほどね。ちなみに参加費とかっていくらくらい？
参加費3500円。
おお、まあでも結構するね。
まあね、
まあ4時間
だから
イベントだしね、
うん、でね結構だから3500円払って、
うん、
4時間でそんだけ脳を振り絞るってさ結構ハードル高いじゃん。
確かにね。
ハードルっていうかなんていうのかな、
うん、
要求されることは多いじゃん、
うん、
だって3500円持ってさ4時間あったら映画2本見れるじゃんポケッと。
日本をまあ見れるか、
はい、日本、まあ、いいじゃ、そこをあえてこのワークショップに3500円払ってディスカッションするってさ、
うん、
割と積極性がいるじゃん、
うん、
でもその分ねやっぱ濃密でね満足感高いし、なんかなかなかできない経験という、
うん、
あこういうことなんねみたいな、
うんうん、ちなみに来てる人の客層というかはどんな感じだった？
客層がねまずゲーム関係かどうかでいうとなんかゲーム関係の人もちょっといるぐらいかな、
うん、
とかあとその自分で自作ゲーム作ってる人がちょっといるぐらい、
うん、
でなんか全然やってませんみたいな人もいて、
うん、
で女性率がね20分の5ぐらい女性、
うん、まあそんなもんだろうね。
と4分の1ぐらい女性、
うん、
でもなんか女性率が高まってきてるらしい。
多
分紀ノ国屋だからかな、
うん、
本屋さんだから。
なるほどね、場所も新宿だしね。
そうそうそうそう、いいと思うよ。
年齢層はどんな感じだった？
年齢層はね、まあ30代40代くらいかな、
うん、
まあよく言う、まあ、まあボードゲー勢だよ、
うん、
年齢的には。
なるほどね。
そうだね、あんまり20なんか学生っぽい人いなかったな、そんなに。
うんうん、
どう考えても高校生だろみたいな人いなかったと思う、
うんうん、
高校生とかまだボトゲとは出会ってないんじゃないかな。
参加費もまあ結構するしね。
まあ高校大学の3500円はな、
うんうん、
ちょっと考えるかもね。
はい
って感じ。
はい、で時間もいいのでそうそう次行きたいんだけど、
もういい？そのワークショップで聞きたいことないのかに。
まあそんな感じ。お前も話したいことは？
みんな参加してほしいですこれ。
まあね、次いつなんだろうね。大体どのくらいのペースでやってんの？
今は半年に1回とかじゃないかな。
あ、はいはい、 まあ3500
だってこの、うん、俺らがさ、うん、あの2月2日だっけあの、うん、俺らがあの世の中にモテゲー男子個室って名前を初めて通ってさしらっとした空気になった日あるじゃん。
あ、はいはいはい、
あれがワークショップファイナル。
ああそうなんだ。
の、まあ、打ち上げみたいな、
はいはいはい、
そのワークショップファイナルに応募した応募したんだっけできなかったんだっけなんかそれで参加できなくて、
うんうん、打ち上げだけ出た、
ね、そう打ち上げだけ参加したの俺。
なるほどね。
そうそう、
はいはい、
あれがあの時はね毎年1年に1年、毎月1回やってたの確か、
うんうん、
全12回みたいな、
うんうん、
で1ヶ月スペースでやってたうちのファイナルの打ち上げに俺らが行って
「
ごめんね」って言ったらシーってなった。
うん、ちなみに確か企業の方で企業から頼んでやってもらうってこともできるんじゃなかったっけ。
できる。企業研修としても何回かやってる。
へえ。
そのゲーム会社で新入社員に企業研修としてやる、う
ん、いいじゃんそれ。
その場合はねちょっとガチちょっとよこう君たちプロでしょみたいな感じのバージョンになるみたいだけど、
うん、なるほどね。じゃあもうそれこそねここで宣伝として興味のある取締役の方がいたら
聞いてないよ取締役。あとね最後に大事な情報を言いたいと思います、
うん、はい、
実は昨日、
はい、
そのワークショップのイベント、
うんうん、
終わった後に、
うんうん、
ホラボの収録だったんですよ。
どこで？
新宿で。
はいはいはい。
あのイベント直後の渡辺さんに、
うん、
もみさんがレポートするってい
う。あ、もみさんもいたの？
そう。
そうなの？
いたか。でしかも
本当どこにでもいるな。
しかも俺も飛び入り参加するって
。
なので、うん、この話は渡辺さん本人の口から、
うん、
ホラボードで流れます。
そうだね。
もう分かった。俺らがファミツになれないって。気づいた？
先に流そうこれ。
これ先に流すぞ。と思うじゃん、うん。俺らさ、ストック2つある
から。そうだね。
そう
だね。
これ流れるより、もみさんの先な。もみさんの先だし、
うん、
本人の口から、もっといい話が流れます。
ほら、もうさっくらしてる。またエッチが先だクソが
はい、気づいちゃった。
やろ
う。だからね、ファミ通になりたかったら、
うん、
もみさん以上のことしなきゃいけないわけですよ、
うん
うん、俺はしてる。俺だってもみさんもみ兄貴って言って、
うん、
俺も入れてくださいよっつって。
そこはお前頼むよ。そこはお前担当だよ。ボードゲーム界で活躍してくれるのは。
いやもうそんなそこと争っても仕方がないです。
ファミ通になれなかったらじゃあ何や
ねん。もみさん会うとね、
うん、
まさくにさ静かすぎるって言われてね。
ああその収録の現場で。そうだねお前。
そう俺そうなんかそうなのかな、
うん、なんかやっぱ常日頃から喋るネタをストックしてないからね、
うんう
ん、俺なんかここで機械的に話すだけだ
ね、
うん、
なんかねスイッチがあるっぽいね、
うん、
そんなにそんなかと思って、
うん、
いやだから年上の人とかに会うとさやっぱちょっと軽緊張緊張というか尊敬してる人だからさ、あこんにちはっすみたいな感じになると、うん、いやいやいやみたいな、
うん、いやでも気持ちは分かるよ。俺もゲームマーケットの時に突然ホラボドさんになんか参加しろみたいな感じでマイク向けられ
て、喋ってくださいよって言われてたじゃん。
言われた。
でその後さミスターさん出てきたらさ、うん、調子乗り始めるじゃん。あの感じで、あの感じ、あの感じね。
あの感じね。だから俺はもう次あんな失敗しないように。
カメか年下相手だったらいけるけど、う
ん、
年上でしかもまあ普段からちょっとさファンとしてさ、
うん、
ファンもしくは先輩としてさ尊敬してるさ人の前ではちょっとできないみたいな。うん、
だからもう俺あの失敗を反省して、
うん、
これからはいつマイクを向けられても もみさんをディスれるように諦めてるんだよ。いざという時にディスれるようにしてる
の。なので、うん、もう俺はこれから声を張って生きていこう、
ね、
胸と声を張って生きていこう。
はい、そうそう、次の話いいですか。
はい、じゃあそれに関連して、
うん、実はボドゲジャムこれだけじゃないんだよね。
そう、まあ、ちょっと時間は前後するんですけど、前の放送でちょっと言ってたと思うんだけど、100均アイテムでボードゲームを作る会っていうのがあるんですよ、
はい、
あったんですよ、
はい、
そこにも参加してまいりまして、
はい、
100均アイテムでボードゲームを作る会、これはね12月28日だから年末のほんとギリギリにやったんですよ、
うん、あれだよね、あのツイッターで募集してるから僕は行けなかったやつでしょ
これさ、あの戦闘員 D さん、竹の子工房のところの戦闘員 D さんが、まあ、主催、
はい、
リーダーシップとしてやってて、家サバ秋葉で、まあ、100均のアイテムを買ってきて、
はい、
それでボドゲ作ろうぜっていう、まあ、ボドゲジャムイベントですよ、
うんうん、
これはですね、いつかという何時間かというと、まず10時半とかに100均で集まったんですよ、
うん、
錦糸町の、
はいはい、
広い100均があるんで、
うん、
そこで集まって、そこでなんか1個100均のアイテム買ってくださいと、
うん、
でそれ買うじゃん、
うん、
そうするとそれがシャッフルされて、
はいはい、
で分配される、
うん、
だから別の人が買った100均が俺の手元に来る、
うん、
でそれがお題ですって言われる、
はい、
でチームが3人1チームぐらい組まれて5チームかな、
うん、
5チームもいた、4チームかな、
うんうん、
でやりました、
はい、
なので3人のチームだとお題が3つあるじゃん、
お題、ああお題っていうかコンポーネント、
そうそうそう、1人、まあ、お題兼コンポーネント、
うんうん、
つまりコンポーネントがお題なんだよ、
うんうん、
で1人1個がさ、シャッフルされたやつが1人ずつ手元に来てた状態で3人グループになるからさ、
うん、
3つあるじゃん、
うん、
それのうち2つ以上を使ってなんか一個ボードゲー作ってって言われた、
はいはいはい、
なんでまあ大体11時ぐらいから始めたとして17時ぐらいに完成発表だったので、
うん、うん、何時から始めて、
10時半に集合、
うん、
でお題アイテム購入、
はい、
でその後、まあ、チームであの残り何買うみたいな、3つしか今手元にないじゃん、
うん、
それ以外のものを100均で買えるわけですよ、
はいはいはい、
時間の中で、
うん、
それ以外のこの3つだったらなんかこんな感じのゲームしよっかなみたいなのをその100均をブラブラ歩きながら喋って、
うん、
じゃあこういうのいるかなみたいな風に100均を物資をなんか2000円以内だっけなの中で、
うん、
制限の中だから 20アイテム買えるわけ、なんか残り、
うん、
を買ってきて、で買ったら秋葉の家サブに行って、
うん、
作成、
はい、
みたいな、
はい、
なので、まあ、6時間くらいかな作ってる時間は、
うんうん、
6時間の間に買い物も含むみたいな、
はいはいはい、
その時にでも原案を喋って固めつつ買い物するのは結構面白かったです。
ああいいね、テレビ番組とかだったら面白そう。
あ、そうそうそう、そんなイメージ、なんかよくあるじゃん、うん、ドン・キホーテとかで買い物する番組、
うん、ブランチ的な、
そうそうそうそう、ああいう雰囲気だった、
へ、
俺だったらアクションゲームっすかねとか、なんかこういうゲームっすかね、これがあるからこれ飛ばしますみたいな、
うん、
飛ばすってことはなんか入れる的欲しいっすよねっつって、なんかバケツとか見ますっつって、
へえ、それ収録したら楽しそう。
長いよ。
長いだろうけどね
まあそれ、
はい、
をやったと、
はい、
で完成発表して遊ぶみたいな、
うんうん、
でじゃあ実際何が起きたかと言いますと、
うん、
まずね、俺はね100均アイテムで土鍋買ったんですよ100円で土鍋買えんのまず驚き、
はい、
で土鍋って結構面白そうかな、
うん、
いやでも攻めすぎかなと思って
ボードゲームのボードの役割としてい
やなんか例えばさ、
うん、
なんかサイコロみたいなのを投げ入れることもできるし、うん、なんか蓋もついてるじゃん、
はいはい、
鍋だから、
はいはいはい、
だからなんかトランプみたいなカードをこう秘密裏に鍋の中に入れていくような、
はいはい、
でなんかその中にまた手突っ込んで何か取ったり入れたりみたいな、その隠匿するアイテムとしても使えるだろうし、
うん、
と思ったの、
うん、
だからまあまあできなくもないし、
うん、
ちょっと攻めてる感あるけど怒られたらごめんなさいって思って
なるほどね、
他の人結構無難めなやつも多かった、なんかピルケースとか、
はいはい、
とかなんかあの キーホルダー的なやつ、うん、まあ、最悪コマに使えんじゃん、
うん、
なんかスタプレースタピーバーカーとか、
うん、
それやったら面白くねえかなと思ってさ、
うん、
まあ、結局コマにされたら別にそれである意味ないじゃん。
そうだね、うん、
だからちょっとちょい攻めでいこう、
うん、
と思って土鍋をしました、
うん。でチーム的にはどんなのが集まった？
チーム的にはピンポン玉とピルケースと、
はい、
あとなんだっけ、あ、あとあれだ、エッフェル塔かなんかの、
うん、
なんだあれ、キーホルダーって
難しいやつそれを軸にどう作るんだってなるんだ、それ
なった、
はい。
他の班は例えばハンガーとか、
うんうん、
世界地図とか、
はいはい、
あと何あったっけ、ビー玉とかあったか、
はいはい、
なんか、まあ、そういうの、
はい、
あってそう組み合わせでやってたんだけど、
うん、
俺らピンポンってか、ね、俺もこれ参加する前日くらいから、
うん、
まあ、ちょっと予想してみたんだよ、うん、どういうイベントになるかを、
はい、
で前にボドゲジャムとかも俺やったことあるから、
うん、
多分アクションゲームにするのが無難なんじゃねえかなっていう気がしてたんだよ、
はいはいはい、
なぜかというと、なぜかというとやっぱ、ね、戦略をね組み立てる時間がないんだよ、
うんうん、なるほどね、
時間がないから、
うんうん、
ってなるし、
うん、
あとコンセンサスが取りづらいんですよ、3人がいきなりほぼ初対面で集まるわけじゃん、
うんうんうん、
その人たちの背景はバラバラなわけですよ、遊んできたゲームも違えばそのゲームとの関わりとかも全然わからないから、
うん、
だからこのシステム熱いよねみたいなのが通るかわかんない、ただグラファのここのこれが巧みだわとか言っても、
うん、
うーんってなるかもしれないから、うんうんうん、なるべく共通ってか共通項というか、なんていうの、わかる、あ、わかるわ、それ楽しいよね確かにって、
うんうん、
なるのでさ物理現象とかになるなりがちっていう、うん、
まあね、
まあ、とりあえずアクションゲームだったら快楽が分かりやすいし、
うんうん、
見出しやすいというか、
はいはい、
ゲームをということを薄々考えながら参加したらピンポン玉が来たから、ピンポン玉飛ばしますって言った、
うん、
ピンポン玉なんか飛ばすゲームってアクションゲーとかどうすかねみたいなのも結構早めのもう開始数分ぐらいで言ってみたら、
うん、
まあ、いいんじゃないですかみたいな感じになったから、
うん、
まあ、じゃあいっかアクションでみたいな、
はい、
結構早く決まりました、その5分ぐらいでアクションゲー作ろうってなって、
はい、
あ、もうつまんなくなってきてる、
いや俺聞いてるだけだから眠くなってきてるだけだよ、続けて、
つまんない、やめた方がいい、
いやいや、どんどん話して、価値ある情報だから
で、
うん、
じゃあ的とか見てみます、的っぽくなるもん見てみますとかやったんだよ、
あ、はいはいはい、
でバケツ売り場見とかさ、これ入った時音気持ちいいかもみたいな、
ああ、はい、
カコーンと、あと大きさがいいかもとか、
うんうん、
とかを考えながら回りました、
はい、
でなんか途中でワインボトルを保管するなんて言えばいいの、ワイヤーでできた、
はいはいはい、
なんか斜めにワインボトルを立てておけるアイテム、
スタンドみたいなね、
そう、
うん、
があったんですよ、
はい、
でそのボトルの上の部分、首の部分をさにかかるように輪っかがついてる、なんか電気スタンドみたいな形、
はい、
卓上電気スタンドみたいな形で、
うん、
その ライトの部分に輪っかがついてる、
はい、
そのワインの首が刺さるように、
はいはい、
そこにピンポン玉ちょっと乗った、
うんうん、
あれこれもしかしてって、うん、ビヨーンってやったら
飛ぶの、
あ、これカタパルトになると思って、
はい、
しかもこの反動気持ちいいっつって、
うんうん、
この反動の気持ちよさは誰にも否定できないだろう、
うんうん、
そういう原始的な快楽、
はい、
手に来るフィードバック、
はい、
あと思ったように飛ぶと思ったらピンポン玉だから結構風の抵抗でも上がっちゃう感じとか、
はい、
微妙な指感覚とか、
うん、
あれこれいいんじゃないですかって、
うん、
でも多分時間もないから、うん、本当にそういう原始的な欲求を軸にして、あとはこの気持ちよさをそがないようにジレンマ を入れればいいんじゃねってなって、うん、もうそれでいこうっつって、
はい、
でその的をどうするかとか、うん、どこを狙うかただ強く飛ばせってなると多分単調だから、
うんうん、
なんかあそこに入れたいけど指先がとか、うん、なんかそういうジレンマがいいんじゃないかなみたいな話をして、はい、買ってって作り始めたんですよ、うん、
はい、
でビヨンビヨンビヨンこれ楽しいですかビヨンビヨンビヨンやっていろいろやってたんですよ、
うん、
でなんか中間発表でこれ飛ばすゲームやりますみたいな、
はい、
でビヨンビヨンビヨンってやってたら残り1時間ぐらいで、
うん、
そのカタパルトが折れた
ちょろっとなるみたいな
そうやべえでなんかねそんな気はしたこれまさか持つかって買った時2個買っときゃよかったなとちょっと後悔したんですけどちょっと残り1時間で割れ折れてこれやべえどうしようってっていうハプニングも面白さです、
はい、
で最終的になんか残り5分で、
うん
全く別のゲームも作って2つ出した
はいはいはい、はい、
2つ提出した
結局どんなゲームになったの
結局なんかそのカタパルトで飛ばして、
うん、
着地したところが、
うん、
自分の色を塗られるわけなんかマス目のところにね飛ばすの
はいはい
なんかなんていうの網戸本当に3センチ四方の四角
はいはい
なんか敷き詰まってるようななんて言われたら金網、
うん、
金網って言われた、
うん、
金網の一個一個のマス目の大きさが3センチ四方ぐらい大きめの金網、
はい、
指とかズボズボ入るぐらいの結構でかい金網ね、
はいはい、
でもピンポン玉は落ちない乗るぐらい、
はいはい、
そこに向かけて飛ばすよ、
はい、
それどっかの金網に着地するんじゃん、
はい
そうするとその金網の周辺の中9マスぐらいが自分の色に塗られるみたいな、
はいはい、
でそれを繰り返すと色を塗りつぶし合うじゃん、
はいはい、
でなんかそれで陣の広さ競うみたいな、
はいはい、
なんかそんな感じのゲームだった気がする、
うん、
とあとなんか別に買ったモコモコ
モコモコ
あの羊と泥棒に入ってる羊みたいなフェルトの玉
はいはいはい、
毛玉、
はいはい、
あるじゃん1センチぐらいの
あるね
あれのすごいなんかカラフルなやつを買ったわけですよ、
うん、
いろんな色がついてるんです、はい、あれをなんかピルケースに収めてピルケースって月火水木金土みたいな
あ、はいはい、分かるね、
薬何曜日に何飲むかを分けられるセット、うん、7個くらい入れられる、
はいはい、
ケースの中にそのモコモコ詰めてでなんだっけ なんかその曜日によってだから詰まってる数が違う、
うん
う
ん、
でピルケース半透明だからそこ見てなんかここ詰まってこの月曜日結構詰まってそうだなみたいなのを見て、
うんうん、
じゃあ俺月曜日のモコモコもらえますねみたいな感じで、うんうん、秘密裏に自分の手元に集めておいてでなんかそれで曜日全部取ったらオープンして赤いモコモコ一番多いの俺だから、
うん、
なんか赤一番多い得点をもらえます、
はい、
なんかそんなようなゲームだった気がする
な
んかね5分で考えたにしてはあれちょっとこれ割と磨けばなんかいいかもしれんみたいな
大体何チームいいんだったっけ
4チームな、は
い、で最後発表して終わりみたいな
そうで他のチームだと猫じゃらしでビー玉をチュってテーブルの上でやってそれでサッカーみたいなことするゲーム相手のゴールにビー玉をぶち込むけどみんなで猫じゃらしでオラオラオラっていうそれもなんか手へのフィードバックが気持ちよくてあとは全くお題を無視した篠原さんが、
うん、
あの将棋盤とボタンでアブストラクトゲーム作って
将棋盤ちょっと反則感あるな
でもボードゲーマー受けは一番し
そうなやつそうね
そうでもお題使ってないっちゃ
基本的にアクションゲームが多くなったって感じ
アクションゲームがね4チーム中2チーム、
はい、
で1チームは完全に大丈夫放棄して
る。将棋盤
自分で豚の貯金箱と、うん、あ 将棋盤は自分であの100均に買ったんですよ。でハンガーと豚の貯金箱とあとなんか鉄の棒、
うん、
バランとかお題だったんだけど、うん、将棋盤とボタンで作ってタイトル豚ハンガーっつって
タイトルだけ
そうそうそうそう。でも評価高かった、参加者の評価これ面白いっつって
なるほどね、
そう、
はい、
っていうこともあり、
はい、
もうなんかもう他のチームはなんか世界地図と何がお題だったんだあれ、世界地図とあと土鍋と、まあ、俺の土鍋は使ってもらえなかったんだけど、
うん、
むしろこんなもん送りつけんな感すごい感じてちょっと今日やばいやばいこれってすごいちょっと冷や汗がダラダラだったんですが、
うん、
あとなんかキラキラしたクリスタルトークン、
はいはい、
なんかなんじゃプラスチックでできたさクラッシュアイスみたいなやつあるじゃん、
アクリルできたやつ、
ね、そうそうそう、あれあれなんか正義側と悪側に陣営分かれてその世界地図の上でなんだろう陣取りみたいな、
かなり硬そうなゲームだね。
なんか正義側はなんか2対1で戦ってたんだけど、なんか正義側が作戦回避してせーので同時プロット作戦やって、
うん、
なんかその悪の陣営を倒していくんだけど、
うん、
みたいな、
悪の陣営に分かれてみたいな、
悪の人が1人、
うん、
正義の人2人、
はいはい、3人で遊べる
そうで、なんか悪側と正義側がこういう行動をしますっていうのを あらかじめ紙とかにこう紙に書くというか印つけといてせーのでオープンしたら同時に解決するみたいな、
うん、
それでなんかそのクリスタル集めたりして、
うん、
ゲーム、なんかボドゲ感あった、
うん、あるね、一番ボドゲ感あるね
、うん、やっぱボドゲーマーはボードゲーマーはオモボドゲが好きになっている人も多いので、うん、そういう人はそのなんか世界地図でやったりとか、
うん
が良いのでは、
うん
うん、俺はもう花からその路線を捨ててたので、
うん、アクションゲーム見てたもんね、
そう前日でアクションって言われてもっとなんか盤上でやるのがいいよみたいな雰囲気になったらその時はまたその時で考えようと思って、うん、ただ、まあ、割となんかアクションでいいんじゃねみたいな雰囲気になったような気がしたので、
う
ん、
そしてワインのスタンドが折れるって
でも100いや今のことによって、
うん、
俺はですねもうボドゲジャム的なものに5回は参加したってことなんですよ、
うん、
で種類でいうと3種類、
うん、
ボードゲームジャム東京という自分で主催したやつと、
うん、
100均でアイテムでボードゲームを作る会と、
うん、
ドロマイのワークショップと、
はい、
まあ、3種類あるわけですよ、
はい、
それぞれやっぱりこう趣が違う、
はい、趣、
趣、うん、間違えた、俺なんつって
趣って言って
、趣、趣、モノモノキ21世紀みたいな、
はい、
趣が違います、
はい、
ドロマイのワークショップは渡辺さんみたいな人がいないとできないね、あれはちょっと あれはちょっと素人でやるのがつらいぞ、うん、
その点なんだろう、ボドゲジャム東京が割と手軽な感じがしたけどね、縛りもなく時間も多く、
いや一応言ったんだね、そのやってみて比較した感じとしては、
はいはい、
感覚としてはあのね100均ボドゲ会はまあお手軽かもね、
うん、
うん、やっぱりね物でゲームが引っ張られるってあるから、
はいはい、
もうなんかこれを見たことによってこのゲームしか思いつかんみたいなことあるからさ、はいはい、それを見出しちゃったってことだ、
うん、
ピンポン玉を見たらもう飛ばすしか思いつかんみたいな、例えばね、
うん、
そう、
なるほどね、
まあ他にもあるだろうけどね、うん、ピンポンバランスとか、
あ、はいはい、
もしくはピンポン玉を他にもあるでしょ、転がすとか投げるとかさ、いろいろあるだろうけど、うん、 何がいいんだろうね。
まあでもその百均仏は物を選ぶの楽しそうだね。
物を選ぶのは楽しい、うん、あとその歩きながら打ち合わせするのはいい、
うん、ああそうかもね。
会議とかで座っちゃうのがね、うん、限界があるよ、
うん、
煮詰まる、
はい、
なので適度に歩きながら、しかもいろんなものが視界に入るじゃん、
うん、
いろんな形とかいろんな用途のものは、
はい、
なので結構それは刺激になります、
はい、
というそれぞれの特性が分かったので第2回ボドゲジャムどうしようかを今後考えていきます。
うん、ぜひやってほしいね。
ね、
うん、
どうしようかな。
大体そんなとこですか。
はい、
はい、
結構喋った気あるけど、
うん、これでちょうどいいんじゃない。
あ、よかった、
うん、この後の次喋れたら回そうかな。
え、いいの、うん、佐々木喋ることあるんじゃないの。
まあでも時間がちょっとキチキチすぎるので
そんな喋る気満々なの。
超喋る気満々なの。
あ、マジで、
うん、次
そういうこと、うん、
次喋るのにちょっと余裕ができたら喋ろうかな。
なるほどね、
はい、
じゃあもうちょっとだけワークショップの話とかした方がいいかな。
まあ無理に話すこともないと思う。割とまとまった
わけじゃないけど、なんか集中した方がいいかもね。やっぱ時間がないから。
集中って
ドロッセルマイヤーズのワークショップだと、
うん、
ゲームの定義いろいろあるけど、今回4時間でゲームのシステムを作ることを目指します。
うん、まあ、その駆け引きが完全に成立しなくてもいいから、元になるというか基盤
的な。いや、むしろその駆け引きを作る、
うん、
なんそのなんか見た目とか、
はいはいはい、
そのコンポーネントの巧みさとかは今回置いとくと、うん、
はいはいはい、
なので用意してある、うん、で各テーブルに用意してあるものも紙とペンと、
うん、
ダイスとチップとトランプぐらい、
うんうんうん、
でやると、
うん、
なので本当に仕組み、
はい、
仕組みを作る、
はい、
でだからワークショップもね、やっぱりねテーブルの上に何置いてあるかによって出てくるアイデアも変わる。
うん、なるほどね。
うん、
まあそれこそゲームジャム東京みたいにあらかじめいろんなものが用意されてるとか。
ゲームジャム東京は今言った紙とかペンとかトランププラス、
うん、
もうちょい俺がチョイスして置いてった、
うん、
紙コップとかベルトとか、
うん、
なんか紐とか、
うん、あと欲しいものがあったら買ってきてくれるみたいな、ね、
そうそう、欲しいものがあったら言うと運営がすぐに百均に走って買いますみたいな感じにしてた、
うん、はい、
で逆に100均アイテムでボードゲーム作る会だとほぼ何でもある。100均すごい広いから、
うん、なるほどね、うん、どこから揃えてくるっていうのはまた新しくていい形だね。そう考えると
どっちの方がいいかはね、一丁一短、うん、
そこはまあ一丁一短、
たくさんの選択肢から考えるか、逆にたくさんの選択肢がめっちゃあるから100均の方は、
うん、
逆に1個の主題を深く掘り下げるところまでできるかと言われると、
うん、
そんなにできない気がする、
うん、
じゃあピンポン玉飛ばして入れようぜみたいな、この安直なところになりがち、
うん、
かな、はい、そのネオジャラシでビー玉撫でると結構気持ちいいぞみたいな、
うん、
こういうなんか組み合わせの発見とかコンポーネントの面白さを見つけはするんだけど、
うん、
それで終わるから、
うんうん、
だからゲームシステムを深く掘り下げたり発見するっていうところには時間を割きづらい、
はいはい、
もしそこで巧みなゲームができたとしても大体それは昔にやったことある、
あ、
その人の脳内にあるルールとかを持ってきてそのコンポーネント上で表現するみたいなのがまあ限界でしょうね。
はい、
しかも3人でその時間だから話し合う時間もそんなに取れないので、
うん、
だから多分100均アイテムでボドゲ作る会をやってそこでなんか重めのゲームができたとしても、
うん、
そのシステムは多分その誰か言った発案した人の脳内に結構前からあったものなのではないか、うん、率が高いというか、
はい、
だから逆に言うと参加者のハードルが高い、
ちょっと高まっちゃうみたいな。
重げを作りたければ、
うんうん、まあまあそもそも100均のもので作るぜってイベント時代あまり重さは求めてないから、ね、
まあ
ある意味、うん、ある意味ボードゲームジャムっていいゲームを作るイベントじゃなくてゲームを作ることを楽しむイベントだもん、ね、
そう、
うん、
なので組み合わせで結構テンポン大の大人がさワインのさケースでビヨーンってピンポン玉突破すとかさ、
うん
でいいっていうイベントなら別に、
うん、 いい、まあ楽しく作るのか楽しめるのが一番
だからそうだね、うん、どんな人をターゲットにするかだね、そのイベントとして、
うん、そもそもそのおもげを作りたいっていうバイタリティがあるくらいだったらおもげさんも行かなくて一人で作れた話だよ。
まあまあね、まあっていういろいろあるので切り口がいっぱいあるので、はい、もしかしたら毎回変えてもいいのかもしれんっていう気もする。
ああそのコンセプトというか今回は100均でだった
り、ね、そう今回は100均でやりますとか、うん、今回はもう本当に紙とペンぐらいしかない状態でやりますとか、
うんうん、逆に運営側の方でコンポーネントを絞るとかね、これ持ってきたんでこれ作ってください、ね、
そう
今回土鍋だけです、
そう土鍋芸を作る会と、うん、例えばねっていうのができそうなので、なんか、うん、そういう風に流動的にむしろ続ける方が大事なのでは、
はい、東京ゲームジャム東京もな続けるのが大事なのでは、
そうなんだよ、
うん、
ではいやでも、うん、そうだね、うん、
だって今ボードゲームジャムって Google 検索するとボードゲーム東京が上に来るよ
本当に、うん、他やってないのか誰も
第1回しかないから寂しい
で、ドロマイワークショップもあれは結構特殊なイベントだってことが分かったので、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、まあ思った参加者としては面白いイベントだし誰でも参加できるからみんなぜひ参加してほしいんだけど、
うん、
あれを気軽にいろんな人ができるかと言われたら主催できないと思うので、
うん、
なるほどなと、そういう住み分けもあるなっていうのが結構分かりました。
はい、大体そのとこじゃないですか。
はい、
はい、じゃあ締めましょう。
はい、
告知、
はい、
いいですか言って、
はい、
シーサーブログでやっています。 Google 検索でモテゲーと検索してくれればモテゲー男子更衣室のサイトがあるのでそちらから見てください。あと、iTunes の方でも公開しています。 iTunes のアプリを、ポッドキャストのアプリをスマートフォンなどで検索して調べてダウンロードしてそこでモテゲーで調べていただければ僕らのポッドキャストはそこで聞けます。それが一番手軽で聞きやすいです。あとツイッターもやっています。ツイッターでモテゲーで検索していただけると僕たちのモテゲー男子更衣室のアカウント黄色のバッグにドット絵の僕らのアイコンのやつがあるのでそちらをフォローしていただいて意見等をくれるとありがたいです。ハッシュタグモテゲーとかで、
うん、
まあ、あと、ニコニコ動画の方にも転載しています。ニコニコ動画でモテゲーで調べれば多分出ると思いますが、まあ、ただの転載なのでこのラジオを聞いてる人は特に聞く必要はないと思います。以上。
モテゲーっていうね単語が入ってると僕ら検索で引っかかりやすいんで、
そうだね、
お願いします。
はい、
感じかな、
感じで締めましょう。
はい、
では
のモテゲー男子更衣室でした。生徒1の野田国でした。
生徒2の沢木でした。
さよなら。
2015年モテゲー男子更衣室今年もよろしくお願いします。